ドラえもんの映画を毎年夫婦で見に行ってるんですけど、面白いですよね。でもなんか友達に聞くとね、声優さんが変わったじゃないですか。大山信代さんから水田わさびさんに。で、そのタイミングで結構その絵柄、ドラえもんの絵柄のタッチが変わったりとか、他の声優さんも一気に変わったと思うのね。もうでも変わってから10年以上経つのかな。友達の中には、私は新しいドラえもんはちょっとその子供の頃見ていたものと少し違うので受け入れられないので最近は見てないし映画も見ないっていう子もいる。めっちゃ気持ちわかるなと思うんだけど、ただ新しいドラちゃんもあれですよ、漫画っぽくて割と良いなと思ってます。なかなかね、こう地上波でやってるアニメを見るっていうことは最近ないんだけど、それでも映画は継続して見に行っていて、まあなんでかっていうと、もともとあった劇場版のシリーズを、その新しい声優さんバージョンの新しい絵柄でリメイクしていて、内容もね、ちょっとずつ変えてるんだよね。現代ナイズしているというか、なんかそれがどういう風に変わったのかなっていうのが面白くて見に行っているんですね。まあ解釈違いとかも一部あったりとかするんだけど、あ、こういう風にしたんだとか、あ、そう、本来のあれとちょっと違くないとか思うこともあったりするんだけど、その、私はそんなにその目くじらを立てるというよりは、あ、そういう風に変えたんだってことはやっぱ最近の感覚としてこうなのかなみたいな話をね、夫婦でするのが割と面白くてですね、言っているんですね。で、今年はね、音楽がテーマなんですよね。で、まあその、なんだろうな。宇宙からやってきた謎の女の子に連れられて、音楽の伝道を開花さすみたいな感じのことをですね、ドラえもんとのび太とその仲間たちがやっていくみたいな感じなんだけど、結構良かったですね。なんていうの、段階を踏んで、こういろんなキャラクターが出てきたりとか、いろんな問題を解決していったりっていう感じがあって、比較的面白かった。あとその曲が良かったですね。オーケストラの演奏みたいなのが入ったりするので、なんでしょうね。なんか、こう、結構うるっとくるようなシーンもあったり、ぎゅっとまとまっていて、しっかり、あ、これ伏線なんだろうなって思ったところが気持ちよく回収されていく感じとかもあって、割と今年の2024年の春のドラえもん、私はすごく面白かったなと思ってるんですけど、なんかその流れで劇場版を見たので、なんか過去の作品も VOD とかで見れないのかなと思って探していたら、プライムビデオで藤子 F 不二雄作品をこうまとめました。劇場版の作品をまとめましたみたいなのがあって、何本も見れるんですよね。で、時間を見てみたら、だいたい1本40分とか、そのくらいなんだよね。あ、短くて見やすいじゃんと思って、見てみたんですけど、いや、なんか、ちょっとね、びっくりしたので、今日その話をしたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。映画ドラえもんのび太のなんちゃらかんちゃらっていうのが、まあその映画のねタイトルであることが多いんだけど、すごく前、平成初期ぐらいかな、結構ねドラミちゃんが主人公の作品が3本ぐらいあって、私はその中のドラミちゃんあらら少年三族団っていうのと、ドラミちゃんミニドラ SOS っていう2作品がすごく好きだったんですよね。確か劇場でも見てるはずなんだけど、テレビで放映した時に親が録画してくれていて、それをねビデオで何回も見たんですね。だからねストーリーは大体覚えてるんですよ。あ、こういうストーリーでね、すごく好きだった、面白かったよなと思って再生ボタンを押したんですよ。プライムビデオで2024年の3月下旬現在は確か見れると思うんですけど、どうかな、ドラミちゃんで検索すると多分出てくると思うんだけど、えらい面白かった。 やなんかあれ、昔見た作品って結構その子供だから面白かったんだろうなっていうものも一部あるんですよね。今見ると、あ、まあこういうの好きだったよなとか、あ、こういう設定とかすごいなんか小学生の自分好きだったんだよなとか思うんだけど、あんまり集中して見られなかったりとか、絵柄がやっぱりその昔の絵柄なんだなっていう風になったりとかして、なんか、あ、大人になっちゃったんだな自分みたいな、ちょっとこうしょっぱい気持ちになるみたいなことが結構多かったんだけど、ドラミちゃんはね、ちょっと見てて、え？面白いと思って、びっくりしました、私は。あ、ね、まず、大人も子供もワクワクできると思う、多分。わ、こんなことできたらいいな、みたいな。本当に、ドラえもんの、あんなこといいな、できたらいいなっていう歌詞があったじゃないですか。昔のオープニング曲に。いや、本当に、それが、すごいね。しかも40分の中に、ぐっと凝縮されて、こんなことできるようになりたいっていうのが、すごい詰まってるんですよね。で、かつ、こう、伏線をきちんと張って、それを回収するっていうのも、非常に丁寧。あとね、昔のドラえもんは、怖い描写がマジで怖い。あ、死ぬ？みたいな。あ、死んじゃう？みたいなのが本当にある。あの、ネタバレになっちゃう？ネタバレにならない方がいいよな。その、両方の作品とも、その秘密道具を使っていくことでいろんな楽しいことがあるんだけど、片方の作品は、そのものすごいね、ピンチが訪れるんですね。全員死んじゃうかな、みたいな。うん。で、それを助けてよっていうふうに言うんだけど、すぐには助けられないって言われて、もう本当にボロボロの状態で、助けてみたいな感じになるシーンがあって、あの、私ストーリー知ってるんだけど、あと、あの、ドラえもんだから、あの、ドラえもんシリーズだから、子供たち絶対に死んだりしない。わかってるんだけど、どうなっちゃうのみたいな、ちゃんとしたハラハラ感。子供たちが、その、号泣しながら、助けてよっていう感じとかが、すごい心に迫る感じがあって、よかったですね。本当に、冒険ってこうだよなっていうのと、まあ、あと、なんだろうな、その、親の言うことを聞かないとどうなるかみたいな、そういう悪い子はこういう目に遭うみたいなニュアンスまでは入らないのかな、そこまでではないんだけど、でもなんだろう、自由に楽しんだ後ってやっぱりちょっと代償はあるよねみたいな雰囲気、そう直接的に言ってなくても雰囲気は感じましたね。でも冒険をやめなさいっていう趣旨ではないんだよね。危険と隣り合わせだよ。やりたいようにやるっていうのは楽しいことだし、いろんな経験ができるけど、でも危険もあるんだよっていうのが、なんかすごい伝わってきて、めちゃめちゃ良かったです。で、ドラミちゃんが、未来に住んでるから、基本的に生活のベースが未来なんだよね。それもね、なんかドラミちゃんが、電車、あれはね、リニアモーターカーだと思うんだけど、リニアに乗って移動したりとか、あと、セワシ君の面倒を結構見てたりとかするんだけど、セワシ君が住んでる家で、なんかその未来の食事を用意してるシーンとかがあったりして、うわ、なんかこう、昔考えていた未来の様子ってこういう感じだったよな、みたいな気持ちにすごく慣れて、よかったですね。ただ私がね、すごいめちゃめちゃおすすめしたいのが、これね、ドラミちゃんのこととか知らなくても多分大丈夫だと思う。ドラえもんを一回でも見たことがある人は、絶対見て楽しめると思うのが、あらら少年三族団ですね。めちゃめちゃ面白い。あらら少年三族団は本当に面白い。あのね、ドラミちゃんがドラえもんみたいなポジションで登場はするんだけど、ドラミちゃんが、なぜ、ドラミちゃんはね、あの、少年三族団っていうタイトルなので、過去に行くんですよね。で、過去に行って、そこにいる、のび太とか、まあ、あの、せわし君とかのご先祖様の、なんだろうな、能力を高めようというのが、彼女のミッションなんですよ。だから、なんだろう。まあ、言い方が変かもしれないけど、のびすけさん？のび平だ。のび平さんっていう人の、まあ、その能力を向上することで、未来ののび太とか、せわし君とか、のびすけさんとかが、こう、何ベースアップって言うと給料みたいだね。なんかこう、能力が向上する、成績が上がる、そういうことを目的にして言ってるのね。でね、結構ね、ドラミちゃんが、みんながピンチに陥った時に、待つんだよね。 結構昔のドラえもんとかもたまにあったんだけど、タケコプターをつけたドラえもんが空中で手をポケットの前に置きながら待機するみたいな様子を伺うんだよね。なるべくその子供たちとか本人たちの判断とか何かこうそういうの待つみたいな時間があったりとかして、教育的なあれだよねと思って、道具に頼らせるだけが彼らにとっていいことではないっていうのを十分分かってるんだなと思って、でも命の危険が起きてしまった時にはすぐ助けられるように注視してるみたいな時間があって、よくできたロボットだなっていう風にすごい思いましたね。またね、あのあらら少年山賊団は、まあ、あの子供たちだけで、なんて言うんだろうな、こうピーターパンとかさ、トムソーヤ島とかもそうなのかな、なんかあの子供たちだけで大人の手を離れて生活するみたいなところにすごいなんか面白さがあるし、子供の時見ていてワクワクしていたなっていうのを思い出すとともに、大人になって見てもわあこんなことちょっとやってみたいなっていう風にめちゃめちゃ思いましたね。その作品の中にね、ジャイアンのご先祖様、静香ちゃんのご先祖様、スネ夫のご先祖様、あと、まあのび太のねご先祖様とかいろいろ出てくるんだけど、みんなすごいね、いいところも悪いところもちゃんと踏襲していて、非常に非常にいいんですよね。めちゃくちゃ終わり方も結構好きです。はい、いや本当ね、なんだろう、あんなに40分でこの満足感本当にえぐいなと思ったんで、あの見られる人は見てください。え、今日はドラミちゃんの映画を見て興奮したという話をしました。最後まで聞いていただきありがとうございました。梅塩がお話ししました。おやすみなさい。